みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方の達人の皆さん、こんにちは。今日うちのスタジオに関谷大樹さんが来ていらっしゃいます。で、関谷大樹さんの履歴が面白くて、もともと公務員からキャリアを始まって、そこから研究者になって大学の教授まで行きましたと。で、彼が働き方の達人でよく話されてる話にすごい親和性が良くて、で、感情労働について研究して本を出していますと。あの、働き方の達人へようこそ。
ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
関谷です。
どうも。で、関谷さん、感情労働って何？
感情労働って何？感情労働は、まあ、簡単に言うと、仕事をするときに感情を使わないとうまくいかない仕事を、こう、その全般を指す言葉ですね。
なるほど、うん、例えばシンプルでいくと、サービス店員とかサービスのスタッフだと、うん、いつもマクドナルドに行くと0円のスマイル、
そうですね、
しないといけない、
しないといけないとか。だからよく言われるのが、第3のサードなん、サードレイバーっていうのかな、うん、まあ、第3の仕事、第3の労働って言われていて、
ね、ネクタイ労働
と頭脳労働と、うん、感情労働みたいな感じで、まあ、肉体労働はね、
こう分かりやすい、
フィジカル、筋肉使わなきゃいけない、そうしないと仕事にならない、今日みたいに外が暑くても重いもの持たなきゃいけないし、頭脳労働は、うーん、疲れてても、頭は疲れてても二日酔いでも、うーん、いろいろ処理しなきゃいけない、
うん、
感情労働も同じで、仕事の中でいくらイライラしてても笑顔を作んなきゃいけないし、どんなに嫌な客が目の前に来てもありがとうございましたって言わなきゃいけないし、そういう仕事が全般的に感情労働って言われますね。
なるほど。で、じゃあなぜその公務員から感情労働を研究しますと思いましたか？
これね、たまたまなんですけど、大学院に行った時に研究の、ま、テーマを探している時に出会ったのが感情労働なんですよね。で、確かに出会ったのはたまたまだったんだけど、よくよく考えると公務員の時に自分がものすごく感情労働をやっていた。
そう、うん、ね、あの、僕もね、今日のポッドキャストのようにちょっと研究してた時に、うん、公務員の研究もいっぱいあります、ね、海外だと、うん、で、なぜかというと、公務員ちょっと変わってる仕事でもあって、うん、一応お客さんが普通の、まあ、一般社会人だから、直接この人からお金もらってないなんですけど、でもそれでもサービスの品質が普通の会社と同じ品質認められているっていう、
そうですね、そうですね。特にこれは日本だから どうなんですか、ブラジルとかどうなのかな、あの、日本は、日本人はかな、結構公務員に厳しい、
厳しいんですよ。で、ブラジル人そこまで厳しくない。実はブラジル人が公務員に期待ないんですよ。
あ、なるほ
ど、ね、そもそも政府に対しての期待が低すぎて、
あ、なるほど、
だからなんか厳しいというか、むしろちょっとバカにしたりとか、むしろあの、そういう差別ちょっとあるんですね。公務員じゃお前仕事しないっていう、
あ、そういう感じなんですね、
感じなんですけど、うん、日本に来たらむしろね、公務員すごいしっかり仕事してるという、感じがあって、
結構ね、いや、自分がやってたからを言うわけじゃないけど、みんなね、結構頑張ってるとは思うんですけどね。
そう、でもやっぱり日本の公務員でも、例えば、あの、一つの差別のちっちゃいストーリー、うん、うちの社員がビザ、
あ、ビザね、はい、
ね、ビザの事務局、横浜在のビザ事務局に行ったら、うん、向こうの公務員、何、あの、女性の外国人の社員なんですけど、うん、
はいはい、
あの、あなた、なんか今の条件で ビザ渡すことはできないんですけど、結婚すればと。その人は感情のコントロールあまりできなかったん
ですよね。してないですね、それね。
完全してないですよね、
うん。あんまりしてないですね。
そう。だからまあまあ、そういう子も今いるんですよね。
つい言っちゃったんだ。
そうそう。思った、まあね、その感情のコントロールの話で。で、それをまあ自分のイストーリーともつながって、じゃあ面白いと。
そうですね。やっぱ自分は福祉の仕事を、社会福祉の仕事をしていたので、理想は支援を受ける人たちのために、働くっていう、まあ、理想は、
うん、
だけどそれを本当に実現するには働く側が元気じゃないとそんなサポートできないじゃないですか。
そうです。そうです。
だからまずは働く側のその健康とかストレスとか注目するのも面白いなっていうのが一つと、その中でもやっぱりそのエモーショナルレイバー、感情労働って結構新鮮だったので、
うん、
これだと思って。
なるほど。で、1年半前ぐらい本
を出して、あ、そうです
ね。はい、あなたの仕事は感情労働ですよね。
はい、ですよね。ですね。
そう、僕も本見ていた時に、はい、感じてたのが、まあ、基本私たちサービス業界のイメージが強い、さっき公務員ね、お客さんとのやり取りが多いんですが、うん、そうですね、海外でもその認識が強いなんですが、
うん、
日本だとなんかオフィス内でも結構建前しないといけないっていうか、ですごい大変でも、まあオフィスの人まだまあ外と中の議論で行くとオフィスの人たち外の人なので、だから別にお客さんだけじゃなくて同僚にも結構感情労働のイメージするんですが、
いや実際何年前かにちょっとデータを取ったんですよ。でね、仕事中にそのお客さんも含めて一番その感情の、まあ、コントロールマネジメントをしてストレス受けるの誰ですか、相手は誰ですかって聞いたら、まあ、これ日本人でしたけど、
うん、
お客さんよりも上司、
あ
マネージャーの方が高くて、だから日本、まあ、比較はね、外国との比較はしてないんですが、うん、日本人は多分お客さんと少なくとも同じレベルでそのオフィスの中でも感情をかなりコントロール。
でも面白いんですよね、うん、その知らない人と会ってそのお客さんよりも毎日会ってるマネージャーの方が怖いみたいな、わかる。そのビジネスの影響で考えるとお客さんに対しての方がストレス感じるはず、
うん、なんかそんな気はしますよ ね。
でもやっぱりオフィス内の方がストレスを感じてて、でそのデータで、
うん、
あと面白いことありましたか、この気づきとして。
結局お客さんもストレスなんです。で同僚もストレスなんだけど、一番上に来たのは上司だったんですよね。だからそこもある意味特徴といえば特徴なのかもしれない、うん、だからマネージャーさんに実は部下は結構気を使っているのかなっていうね気はします。
じゃあマネージャーの僕が気を使ってるっていう考えると、何でも喋りやすい環境っていうか心理的安全性、う
ん、はいはい、
ちょっと作りにくい環境じゃないかなと。どう思うんです
か。そうでしょうね。もし部下が上司に対して感情労働みたいなことをやって、感情をすごく抑えて我慢して、時にはこう偽ってフェイク しながらやってるとしたら、本音は言いづらいでしょうね。
ちなみに今までね、今の話の中で感情労働をやってるっていうか、割とネガティブな意味が感じるんですけど、はいはい、ポジティブで感じられる意味もありますか。
と感情労働のポジティブな側面、
そ
こね、すごく大事なところ、うん、だと思っているんです。特に最近かな、1週間ぐらい前もヤフーニュースのトップに感情労働って上がってたんですけど、日本で感情労働がだってニュースになったり記事になったり、あとはネットなんかで取り上げられる時ってもうね、ほとんどネガティブなんですよ。
ですよね。
ストレスだしプレッシャーになるし良くないという話ばっかりなっちゃってるんだけど、ただデータを見ると感情労働ってね、いい面もたくさんある。
例えばね、僕その例合うかどうかちょっと確認したいんですけど、
はい、
僕マネージャーですと、うん、まあ、今社長もやってますと、
はい、
やっぱり感情労働をして社員元気させるのがすごいいいことと思ってるんですよね、うん、はいはいはいはい、
ですよね。
だって社長を見て、うん、この社長いつも元気ないなと思ったら会社潰れるんじゃないですか、うん、
そうですね、
単純な話でいくと、
うん、そうですね、う
ん、あとは どんな例があるんですか。
あ、もう本当今おっしゃった通りで、自分がまあ感情労働をすると一つは相手のためになりますよね。おもてなしサービスをすればお客さんがいい気持ちになってっていう、相手のためにまず一つはなるのがあるんだけど、ただ単純にそのフィードバックが自分に返ってくるので、
うん、
お客さんからもしかしたら逆に感謝されるかもしれないし、うん、ありがとうって言われれば仕事のなんだろう魅力とかやりがいがアップするだろうし、あとはデータで分かっているのは、いろんな感情経験をする仕事の方がやっぱりね、仕事の魅力、まあ、やりがいが高いらしいっていう。おそらく本当にこう単調に全然感情が動かない仕事を一日まあやったら、それ感情は疲れないですよね。イライラもしないだろうし、淡々と一日仕事が終わったっていう、まあ、それで終わるんだけど、例えばこう、まあ、どんな仕事でも看護師さんでもいいし学校の先生とかでもいいと思うんですけど、たまに悲しい、
うん、
イライラすることもある、うん、ちょっと残念に思ったり悔しかったりすることもあるだろうし、みたいにいろんなこうバリエーションの、おそらく感情経験を、バリエーションが豊かな感情を経験を仕事の中でできる方が多分魅力があるんですよきっと。
この前、うん、まあ、このポッドキャストの確かエピソード18だと、安藤さんっていうホテル業界経営をコンサルやってる方で、はいはいはい、で彼女も近いことを言ってて、そのホテル業界とかのサーズ、ブライダル業界の魅力、
はい、
一つそこにあるんですよね。
あ、
例えばブライダルやるとそのお客さんとの気持ち一緒に動くところもあるので、はいはいはいはい、楽しい感動もいっぱいみたいなところで、まあ特にね女性に関して魅力を感じたりとか、
はいはい、
じゃあ前僕工場でも調査をやったことがあって、
はい、
で工場で面白いデータが出てきて、仕事が難しければ難しいほど社員が辞めないっていうデータがあったんですね。だから例えば工場の中で、
はいはい、
ボックスをテープだけ閉まってることをやってる人と、
はい、
じゃあある複雑機械でいろんな設定をして、
うん、
なんかちょっとずれると失敗するとかちょっとストレスがあると、でどっちの方がやめてると、
はい、
最初仮説として難しい仕事、うん、失敗する可能性もあるからこっちの方がやめてるんだろうなと、でもむしろこっち面白いから人続けて、でボックスを閉まってる人たちだけ仕事やってる意味を感じなくなって、
はい、
やっぱり感情のそういう、ね、自分の一日の中で、だから今のデータとね、被ると同じ結果になるなと思って、
かもしれないですね。その仕事、難しい仕事であればなんかうまくいった時にきっと嬉しいし、うん、そういう感情経験にももしかしたらね、工場の仕事でもつながってくるのかもしれないですよね、うん、
でどうやって感情労働を測ることができますか。
一つは一応スケールが、尺度がいくつか日本語でも使えるものが研究されて、で一応交換パブリッシュされてるので、それを使うと点数スコアが出せたりはしますね。
例えばどんな質問が、うん、コアな質問になるんですか。
コアな質問、そうですね、例えば仕事中に自分の本当の気持ちを隠さなければいけないことがある、いつもそうだとか、はい、そういうことはないみたいな感じでこうスコアをつけていく感じ、
うんうんうん、でちなみに男性と女性の差が大きいですか、
はいはい、これは多分ね、仕事の内容と職種によってもだいぶ違うとは思うんですが、もともとそのやっぱり感情労働ってどっちかっていうとちょっと女性寄りというか、女性の仕事を中心に言われてきた傾向は少しあって、 まあ、ジェンダーの話になっちゃいますけどね、うん、看護師さんもそうだし、そうそうそう、最初のフライトアテンダントも最初ね、一応やっぱ女性の仕事みたいなところからスタートしてきているので、
なるほど、それがあの女性の方が感情労働というか感情コントロール、
はい、
お前からその仕事やってるかもしれない、
うん、かもしれないかもしれないいやでも本当感情のコントロールって実はすごくレベルが高いことで、誰でもできる仕事では多分ない、
だから感情労働スキルみたいな、
ああそうですそうです本当に、
そういうこと、うん、あじゃあ感情労働スキルセットみたいなものもある、その研修なのが
今は多分ないです感情労働直接はないですね、うん、でもあの例えば情動知能とかエモーショナルインテリジェンスとか、うん、エモーショナルクオーシェントって言われる EQ とか EI とか言われるやつは結局感情の全般的な、まあ、スキルなんですよね、
うんうん
うん、だからそういう EI とか EQ のトレーニングプログラムとかは結構いろんなところでやってたりするかな、うん、
それも感情労働と一つの測る方法というか、この人の感情コントロールのレベルどのぐらいに
あ
るか、
はい、あまあそうですね、そうですね、そうそうそうそう、で実際その EI とか EQ のスコアが高い人、要するに感情のことをよく理解してそれをうまくコントロールして、あとは使っていくことができるっていう人は感情労働の世界でも結構うまくやっていくことができるみたいなデータもあるので、そこは多分ね結びつきがあると思いますね、
うん、自分の方の時にそういう EIEQ の調査もやったりとか、
ちょっとやりました、
うん、で企業会社
会社
あのうちら働き方の達人というか仕事内での議論をしたくて、はい、じゃあ会社が感情労働を測るというか、チームとその感情労働を測った方がいいなのか、 EIEQ から始まってそういうどんなステップをやると社員のレベルを分かるのか、で社員のレベルを分かることで何ができるのか、何が変わるか
なるほど、すごい現場的な、まず感情労働のレベル、感情労働スコアを申し出すとすると、それによってこう例えばこのオフィスの感情労働スコアっていうので出てくるスコアは、そのアベレージスコアは多分そのオフィスがやってる仕事の特徴を反映してると思うんですよね。もちろん個人差はあるんだけど、全体的にこのオフィスでやってる仕事が感情労働レベルが高いのかそうでもないのかっていう、まあ、平均アベレージスコアが多分出てくる。で EI とか EQ はもっとこうパーソナルな個人個人の話になってくるので、もしかすると EI のスコアがすごく低いとやりづらさをその人は難しさを感じてるかもしれないし、あそかそか、あの感情労働のスコアが高いオフィスで EI が低い人がいるとちょっときつい可能性があるとか、そういう見極めには使えるかなっていう気はします。
なるほど、で今面白いと思ったのが、感情労働を考えた時に一人で考えるよりも環境、なんかチームとか、
はいはいはい、
必ず最悪でも2人っていうイメージから始まった方がいいんですよね。
理想はそうかもしれないですね、
ここ個人スコアでいう
と組織、やっぱりみんなでその仕事をしてるわけなので、組織で感情労働してるよね、うちの会社って感情労働だよねみたいなのが分かった方が本当はいいと思います。
なるほど、でもそれで考えた時にスコアがさっき言ってた話とつながりたいだけですけど、あのスコアが高いとむしろパフォーマンス低くなる、ストレス、
はいはい、
人をなんかバーンアウトというか、
バーンアウト、はい、
使いすぎちゃったみたいな、うんうん、つながる、
はい、
でも低すぎるのも仕事面白くないかもしれない、うん、でなんか、うん、いいバランスがあるなのかな、ね、むしろ少ないした方がいいなのか、理想はどこにあるんですか。
おそらくこれはちょっと今ここでこれだよって出せないんだけど、うん、多分ね、はい、第3の要因がきっとある気がします、
うん、
別のファクターがあって、感情労働をたくさんすると、これもあくまで平均的に感情労働高い、うん、たくさんやってるとストレスもやっぱりアップするんですよね、うん、ここはこう相関があるので、感情労働たくさんやるとストレスも上がっちゃう、だけど、うん、別の面から見ると感情労働たくさんやってるともしかするとやりがいを もアップしてるかもしれない。で、人によって多分その感情労働からどんな影響を受けるかっていうのがきっと違うと思うんですよね。
そのパターンが、まあ、研究の中で、
はい、
じゃあこういう人強い、この人弱い、なんかいろんなパターンがあると、うんうん、まあ個人個人の話もあるんですけど、
はい、
でもそれを調査やってた時になんかよくあるのがこういうパターン、こういうパターン。
一つはさっき言ったやっぱり感情、自分自身の感情をしっかりと認識してっていう、まあ、もちろん EI、さっき言った EI にもつながってくるような、うん、いわゆる感情のスキルが高い人は感情労働をたくさんやっても疲れづらいし、多分そこからいろいろメリットを得ることもできると思うし、逆のパターンで言うといろいろこう振り返ってぐちゃぐちゃ考えちゃう人、終わったことを思い出して後悔してああみたいなことをぐるぐるぐるぐる考えちゃう人は感情労働の多分悪影響をより受けやすいというか、
なるほど、
忘れられない。
なるほどなるほど、うん、面白い面白い。だからそういう家でもじゃあ寝に着く時にそれを忘れられないだとずっとストレスとして、
だからもう起きてる時はずっと仕事してるみたいな、
うん、
状態になっちゃいますよね、うん、そうするとね。
でも面白い面白い。でミレニアムと若者と年寄りの感情労働に関して何が違いありますか？
研究したデータで見るとその年を取っている人の方がその感情労働のストレスが低い傾向が多分あるんですよ。年取ってる人の方が影響を受けづらいというか、
タフになるという、
うん、タフになってるのかな、うん、でね、だからきっと年を取ってるってことは管理職とかになっていて、自分が思うようにこうやれる範囲が広くなってるってのもあるだろうし、あとはやっぱり生き残ってきた人なのでサバイブしてきたサバイバーが年取ってるわけなので、その組織とかその仕事をずっと、
この大変な業界の、
そうです
ね、私20年間もこの大変な業界にいるから
やってきた人が生き残って年を取ってるからストレスが低い、まあ、そういう人が生き残ってきてる。本当にダメだった人は辞めちゃったりとかしたかもしれないですもんね。だからそういう傾向はあるのかなっていう気はします。
なるほど。だからもしかしたらその人、まあ最初からそんな強くなかったんですけど、まあビルドアップしたっていう、
はい、可能性もありますよね。
で、あと働き方の達人聞いてる人たちが、うん、自分じゃあやっぱり日本人だったらみんな感情労働と思うので、
本当に本当そうなんですよね。
そう、さっきねポッドキャスト始まる前にブラジルとも比較してて、
はいはい、
ブラジル人だとよくあるパターンなのが、仕事の人たちは、まあ、外と中で行くと中ですね、
ファミリー
の、ファミリーの延長線にあるんですね。だから仕事を変えますと言った時に裏切るんだみたいな話も少しあるし、まあ場所によるんですけど、でも基本で一般的だけど、向こうじゃあお客さんに対して、まあそれも建前しっかりやってて、でオフィスに戻るとそのストレス発散としていっぱいジョークしてとか、ちょっともしかしたらそのお客さんをバカにすることで一つの対象、
はいはいはい、
だって大事じゃないですか、あの発散、発散のが
大事、うん、大事です。
日本人どうやって発散してるんですか
ね、
どうやってそう感情労働を感じてる人たちをどうやって対処してますか？
新橋で飲んでるんじゃないですかいやでも本当に多分それがうまくできてる組織は結構元気なんだと思うんですよ。
うん、
その中で愚痴言えたりとか、ある程度こうファミリーみたいな感じで、こう社内でもいろんなこと言ったり本音をこうぶつけたりできるような会社とか組織はきっとみんなそこそこ元気にやれてるんじゃないかなっていう、うん、
なるほどなるほど。
全然関係ないですけど、ユーモアの研究なんかもあって、そのやっぱ組織の中で会社の中でこうユーモアが出せる
うん、
ようなところは結構いいみたいなデータもあったりする。結局そういうことですよ ね
前もね、あの日立がやってる、うん、あの名刺型のカードで、
はいはい、
音声を1日の音声を取ってて、言葉を取ってないんです、本にもなってるんですけど、うん、言葉を取らないんですが、元気に喋ってるなのか 寂しく喋ってるだけを判断をして、はいはいはい、でそれをコールセンターで研究入りましたと。で何に気づいた、じゃあパフォーマンスが高い社員とパフォーマンス低い社員とか、うん、何が違ってたりとか、例えば一つその調査の結果だと、みんな同じ時に休憩取るのがパフォーマンスが高くなると。なぜかというと、多くの人数が一緒に休憩すると笑ったりするから、友達感覚喋れるから、
なるほど、
ストレス一旦リラックスすると、
うんうん、みんなで話せる
ん
ですね、
その
休憩時間に、
休憩時間に、だから一人一人休憩時間すると、うん、会社から見ると効率がいいんですね、うん、いつも誰が動いてるんですね、
はい、
だけどパフォーマンス実は逆効果で、その人バーンアウトしちゃう、
トータルで見ると良くない、
良くないと。でもう一個気づいてたのが、社員がパフォーマンス低い時に、うん、コールセンターって まさに感情労働が強くて、うん、いつも元気で言わないといけないんですけど、うん、お客さんから怒られることがだらけです、うん、怒られるだらけでで
しょうね、
そう、はい、それも感情コントロールしないで、うん、でその休憩の時に上司がその人を笑わせるところを探すと、その人元気に戻ってパフォーマンス上がるなんですね。だからうまく上司が人の顔を見て、
はいはいはいはい、
でちょっと引っかかる、ちょっと笑わせる上司だとパフォーマンスが高かったりするっていうものも、まあ、日立の研究のそのカードのところが出てますので、僕は本読んで結構面白い刺激でした。でじゃあ日本でその企業で感情労働を見てる会社とか、まあ、うまくやってる企業さん例ありますか？
残念ながら具体的なその日本のこの会社で感情労働についてこういう取り組みをしていますとかいうのは、まあ、僕が知らないだけかもしれないですけど、あんまり聞かないですね。だからというか、そもそも多分日本では感情労働っていう言葉自体まだあんまり知られてない
んですよ。あ、なるほど。認知度が低い。
なんかこの間別の本に載っていたのは、うん、本当 2-3% しか知らないとかいう人もいるし、これ自分も研修会とか行って必ず聞くんですけど、うん、感情労働知ってる人どのぐらいいますかって聞くと、うん、せいぜい 10%、
研究者の中だと 10% なので、
研究者の中だともうちょっといるかもしれないです。研修会レクチャーのところでこう普通の
一般の
ワーカーの人たちに聞くと、いて10から20はいないかな。なので会社でこう組織的にちゃんと取り組んでいるところはあるのかな、あんまり知らないですね。
あなたの仕事は感情労働ですよねっていう本を誰向けに書きました？
はい、あの本は出版社の人から、その一つは実際感情労働をやっているワーカーさんたちですよね、うん、現場の人たちで、もう一つはそのマネージャー層の人たちが手に取ってくれることを期待したいと、っていうそこの主に2つをこう対象にイメージしてくださいとは言われましたね。
なるほどなるほど。だからそのマネージャーさんがその認識することで組織の、まあ、改革というか、はい、変化を行われるって。
そうですね。
でそのマネージャーさんが分かった時に何がすぐできますか？
はい、これね、いつも研修なんかでも言うんですけど、感情労働のことを知らないと対処できないと思うんですよ。その肉体労働をもしやって今日一日重いものを動かしたってなったら、例えば腰が痛いとかね、腕が疲れたとかなったらメンテナンスできるじゃないですか。
そうそうそう、
ちょっと湿布を貼ろうとか、今日はお風呂入ろうとか、それは原因と理由、まあ、現象と理由がねこう結びついて対処が生まれる、できるようになる。だけど感情労働のことを知らないと原因をよくわからない、概念としてねその名前がついていないので、うん、なんでこんな疲れてんだろうみたいな、なんかすごい疲れたけどなんだろうこれみたいな、まあ、今日もいろいろ電話したからなぐらいの感じとか、今日お客さん多かったからなみたいな、 すごくこうぼんやりとすごくアブストラクトなその理解になっちゃって、多分それに対するこうピンポイントの対処っていう発想まできっとねいかなくなっちゃうんじゃないかなって気がするんですよね。だからマネージャー層が感情労働のことをちゃんと理解して知ることで、多分部下の人たちとかそのオフィスのメンバーがどれだけこう感情的なその負荷パワーを使って仕事をしているか、それも目にちゃんと入るようになるだろうし、大変なお客さんとか大変なクライアントとかものすごいクレームを受けたとかいう時にちゃんとそのフォローがしやすくなるんじゃないかなっていう、それも感覚じゃなくってそれだけこう感情の負荷って大きいんだよ、大変なんだよっていうことを理解した上でマネージャーがそれをできるようになったらもうちょっと多分働きやすくなるかなっていう。だから
もしかしたらマネージャーが自分のチームメンバーにも、まあ、その言葉の合意として、はい、この部の合意として上がったら、はい、みんなも意識し始まるんじゃないかなと、うんうん
う
ん、
そういう気
はしますね。だってマネージャーだけ考えなくてもよくて、そういう全員で、
うん、そうですね、そうですね、そうするとこう同じ、まあ、オフィスで隣に座っている人なんかが大変そうであればちょっと声かけてあげるとか、そうそうそうそう、そういうお互いこう気づく、
気づく、
うん、
なるほどなるほど。
例えばさっき水をね、バンさん水を持ってきてくれた、
あ、
これ
そうそうそう、
これ肉体労働だと思うんですよ、うん、取りに行って水を持って、
まあね、
持ってくる、
でありがとうございます、
ありがとうございますってこう、まあ、天気って言うわけですよね、うんうんうん、だけど感情労働って目に見えないのね、うん、てか見えすごく見えづらいので、もしかしたら水持ってくるよりももっと大変なことをやったのに誰も気づいてくれないし、誰もありがとうって言ってくれないことが多分すごく多いと思います。
今その水の例出したから、僕よく日本の企業で見るものが、え、これ大丈夫のかを思ったりする。たまにね、
はい、
お客さんに営業しに行きますと、でそこに例えば男性3人、女性1人と、でその女性どんな偉くてもその女性に水を取りに行きなさいみたいな、
なるほど、
おじさん頼んだりするんですよねでその後名刺交換したら、え、この人部長じゃんみたいな誕生日秘書さんじゃないんだっていうことよくあります。まだ日本では。
そうですか、でまだあるんだそんなの。
そうで、それ見た時にやっぱりその女性の、うん、今ピンときたんですけど、感情労働すごいだろうなと思って。
あるかもしれないですね
自分がまあしょうがなきゃあるんですけどみたいな、
はいはいはい、
感じてるかもしれない。
それはありそうですね
そう、でその対象に関して一個、
はい、
リサーチの中にもう少し深掘りしてほしかったのが、どうやって対処するのか。僕一個リサーチ見てた時に、関谷さんの携帯でメッセージングしたりとか、
はいはい、
いろいろ書くことで、
はい、
感情労働のストレスを減るみたいな、
はいはい、
細かく教えてもらっていいですか。
あ、はい、あれは本当お試しでやってみた感じの実験だったんですけど、結局その元にある発想は感情労働って我慢しますよね。抑え込んでこう本当の気持ちをこうギュッて隠すので、そもそもそれって心理学では良くないって言われてるんですよ。ストレス、すごくストレスになると。なので逆にじゃあどうすればいいかっていうと、それを表に出しちゃう、開示しちゃう、ディスクローズしちゃうっていうのがいいよと。じゃあそれどうやってやろうかっていう話になるんですよね。
匿名じゃないとなんか怒られるかもしれない。
そうですね、多分何でもいいんですよ。ツイッターでも、こうやって友達と話すっていうのでもいいだろうし、ただあんまりツイッターで言いたいこと言えないというか、炎上しちゃうかもしれないし、うんうん、変なコメントが来るかもしれないし、うん、あと知り合いとか友達とかで話してもそこでもやっぱまた我慢しちゃったりとか、逆に批判されたりとかありえますよね、うんうん、なのでこう一つ、まあ、心理学で方法としてあるのが、その筆記開示、紙に書いて、開示する、ライティングディスクロージャーみたいなのものがあるんですよ。それを使ってみよう。 自分の気持ちを紙に書く。でそれは別にも誰にも見せないし、もうそのまま捨てちゃっていいし、でも自分が本当に感じてたことを外に出す。で自分、ああこう感じてたんだよね、こう思ってたよねっていう、まあ、自分悪くないよねかもしれないし、逆に自分もちょっと悪かったかなかもしれないですけど、こうもう一回振り返る機会を後から作るっていうことで、なんかねよくわかんないんですけど、なんでそうなるのかわかんないんですけど、いろいろいい効果があるって言われてるんですよ。場合によると、なんか病気の痛みが少し和らいだりとか、まあ、海外の研究だと一回失業しちゃって仕事がなくなったけど、そうやっていろんな気持ちを紙に書いていると早く再就職できるようになるとか、本当かなみたいな効果がいろいろたくさん出ていて、それを応用したのがあのメールで、 E メールテキスティングで、メール上で今携帯とかスマホ誰でも持ってるので、いつでもどこでもやりたい時にこうちょっと今日仕事であったことを気持ちを紙じゃなくてメール上にこう打ってもらってっていうのを、あれは3週間やったのかな、ぐらいの期間やってもらったのがあの実験ですね。
で結果的には、
結果的には少しですけどバーンアウトスコアが下がりました。バーンアウト、仕事でまあ疲れて燃え尽きちゃっているっていうスコアがちょっとこう軽くなるっていう傾向が見られたりとか、
まあ、期間が短かったのでもあるんですよね、まあ、3週間だけ。
そうですね、3週間でも3週、逆にまあ3週間
でも
たった3週間でもちょっと効果が
面白い、面白い、そう
っていうところが、ね、すごいですよね。
そのバーナーとスコア、何で測りますか、そういうスケール、
スケールが
あります。自分作ったスケールなのか、
いやこれは別の人が
研究されてる、
はい、やるやつがいくつもこれも出ていて、その中でよく使われてるやつをあの時は使ってますね。
あ、なるほど、面白そう。そうで、あの実はねモディファイもうちらの自分の調査にも同じこと気づいてて、
お
そうだからうちらのチャット機能の中にも、はい、匿名機能を入れたんですよ。だから社内知恵袋っていう呼ばれてて、
はいはいはいはい、
社員がそこで発散何でも匿名で書けるんですね。でやっぱり書く人と読む人も購読感低くなるっていうのが分かる、書いたからそうだねそうだね、また自分が発散して、はい、やっぱりそのユーザーからのコメント まさに同じ効果が感じています。
そうですか、
そうそうそう、あのだからもう少しデータ集めれば、まだ一緒にあのペーパーを書きましょうか。
やりたいですね、それ面白そうですね、うん、
そうそう、まあということもあって、で次のステップとして、じゃあ僕が感情労働にうまくなりたいなのかっていうか、もっと深掘りしたいなのか、どこに勉強すればいいんですか。まあ、一つのはね、
はい、
あなたの仕事は感情労働ですよねっていう本を
買うのも一つ、読んでくださいっていう、
そう読んでくださいっていう、まあきっかけね、
はい、
僕も本を読みましたけど、
ありがとうございます。
結構ベーズクから始まってるところ、
そうですね、まあ1年半経っちゃってるので、最近の新しいのはあそこのあの本には出てないんですけど、でも感情労働って何かなっていうところは読んでもらえれば、読んでいただければ少しわかるかなとは思います、
うん、で、あの先生もその研修とか講演会もやっていらっしゃる
んですか。はい、時々最近は読んでもらうことがあるので、読んでいただければもうどこにでもどこにでも行きます。
なるほど。最後の質問として、はい、関谷さんが一つの日本の職場に変化できること、はい、何でもいいんですよ。どういうこと、例えばね、あの魔法使いの世界に入って、
はい、
日本の職場こんな風にこういうこと変わったら全て変わるなのか、まあ、こういうこと変えたいとか。
なるほど、ミラクルクエスチョン
です、ね、ミラクルクエスチョン、ミラクルクエスチョン、まさにミラクルクエスチョンで終わりたいと思います。
なるほど、あの日本っておもてなしの国でね、よく言われますよね。で、
おもてなしね、
そうそうそうそう、いいことだと思うんです。日本の魅力だし、
うんね、パワーだと思う。外国人ここに来るとみんな サーフスすごい、パチパチパチパチ。
やっぱそうですよね。う
ん、ですよですよ。僕もそれ大好き。
ああ、逆に自分が海外に行くとあれって。
そう。でも、まあ、ブラジルに戻るとめっちゃイライラする。なぜブラジル人こんなサーフス大雑把なのかみたいな。
まあそれでもね、OK なんですけど、でも日本の魅力はおもてなしだとしたら、そのおもてなしをしている人全員がハッピーになれたらいいなって思います。ストレスじゃなくて、おもてなしするのがストレスって感情労働、今そういう話になっちゃってるじゃないですか。
そうです。
だけどおもてなしすることで働いてる人がハッピーになる。ミラクルクエスチョンだとしたらそれが答えかな。
だってハッピーになったら本物の顔に出してる感情と心の感情一体、は
い、そうですね、リンクするかもしれないです
ね。リンクすれば、
はい、
ね、そのストレスにならない。うん、
まあ、それが仮にリンクしなくって、あくまでもこうプロフェッショナルとして仕事としてそのおもてなしをしててもいいと思うんですよね。だから本音は実は違ってもいいかもしれないんだけど、そのおもてなしっていうプロフェッショナルリズムが、
そう、この場所が今この時間だ、この仕事やってるから、はい、うん、こんな行動するのが当たり前であって、
はい、
別にこれ感情労働どうでもよくて、
はい、
一つの仕事ですみたいな、そういう
プロフェッショナルとしてやっていて、だからその感情労働って実はスキルもいろいろ要求されるし、でそれをうまくやったことでやりがいとか、うん、こうワークエンゲージメントであるとか、そういうものがこう働いている人もゲットできる。
僕一個追加で言うと、おもてなしもらってる人たちもう少し感謝してもいいじゃないですか。
それね、
たまに結構ね、失礼のお客さん、向こう例えばね、はい、カスタマーサポートに怒る電話って、だってあそこにいる人、全然会社の方針決めた人でもないとか、
うん、
ね、もちろんね、その言ってる人、うん、いろいろ怒ってるんですけど、うん、でも向こうがサポートしたいから、うん、ヒーリングしてます
よね。そうですよね。
っていう話もあって、
はい、
ね、まあそれは一つ認識することで、みんなもう少し感謝すると、その人も一つのハッピー度上がると思います。
そうですね。こうお互い、まあ、働いてる人であれば、仕事してるときは自分が感情労働するし、まあ、自分がこうカスタマーになったときはこういいお客さんに、
そういいお客さん
に、なんか優しいお客さんに、ね、なれたらみんなハッピーでしょうね。
ね、素晴らしいです。あ、今日、本当にありがとうございます。いや、
こちらこそありがとうございました。いや、楽しかったです。ありがとうございました。
Thank you very much.
Thank you.
関谷さんの話を振り返ると、感情労働はみんなの仕事なので、そのサービス業じゃなくてみんな認識して、その共通言語になれば、まあお互いの管理になって、そのバーンアウトを気をつけることになりますね。例えばその自分らしくいられる環境にいるかどうかとか、何でも喋りやすい環境になっているかどうか意識をして、みんなとちょっとそういう感情労働になってるんですよね。で話するとお互いにオープンに何が問題なのかを話すことができると思いますと。もう一つ面白かったのが、感情労働はそれもスキルであって、ベテランの方の方がストレスが少ないんですね。なぜかというと、やっぱり慣れるっていうことがあって、でも慣れるだけじゃなくて、その人たちの見方だんだん変わって、例えばフェイクにね、偽物の笑顔をしないといけないというよりも、この仕事のプロのスキルとしてその表現をしないといけないという意識が生まれるので、この偽物というよりも、まあちゃんと今の時間の間にこのプロをやるためにこんな行動をしないといけないっていう意識に変えるだそうですと。だからいつも感情労働悪いとか悪い影響を与えてるでもなく、これね、学べるスキルによってプロの意識として持てればそこまで大変ではないっていう一つのポイントですね。で最後に一個面白かったと思ったのは、こういう感情労働のポジティブな面の話し方ですと。 でみんなネガティブでバーンアウトとかストレスとの相互関係のイメージするんですが、話の中で一つ面白かったのが、感情労働がある仕事の方が面白いっていうこともあって、例えばレストランで働いてる人と工場で働いてる人と比較した時に、レストランの方の方が感情労働が大変ですが、あの調査をやるとどっちの方が働きたいと言えたら、まあ、レストランの方が働きたい人が多いですと。でなぜかというと、まあ、感情労働の難しさっていうかチャレンジングでもあって、それ人間関係の仕事をやってる中で、ちょっとじゃあこのお客さんに対してどんな感情、どんな表現すればうまくいくとか、こういう毎回毎回違うの面白さとして取る人だと結構ポジティブとして取られちゃうんですね。基本的にはみんなそういう感情労働の意識して仕事すれば、バーンアウトのアラートとして出すなので、バーンアウトしないように気をつけましょう。はい、よろしくお願いします。今回の働き方の達人のチームです。ゲスト関谷大輝、ホスト、ドレ・グスタブ、プロデューサー、ヴァン・ウェン。働き方の達人は、モティファイが提供しています。モティファイは、社員成長のプラットフォームです。毎日、社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように、学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？